れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
財布が薄いな池田です。
世の中全部種でしょ、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種付けのコーナー、
はいよ。
イベント映画展示などの予定を、皆さんと一緒に詰めていきましょう。
うん、
はい。ではまず気になる映画でございます。うん、ね、結構いろいろと、何こう年末年始の話題作がちょっと、
うん、
落ち着いてきたところで、まあ、ゆっくり見たい映画が出てくるのかなという時期かなと勝手に思ってますけども、う
ん、
池田はですね、うん、愛がなんだの今泉力也監督のヒズ、
うん、
はい、男性同士のカップルが親権獲得や周囲の人々への理解を求めて奮闘する姿を描いたドラマということで、もうこれはシンプルに監督と、あとまあこのテーマというところが、まあちょっとね、うん、なんかそういうとこだけでいいのかよっていう話もありますが、まあ、 僕の方がね、まあでもちょっとやっぱりどう描いてくれるのかな、まあ特に愛がなんだっていう、なんつうのかな、あの人間の表と裏みたいなところを、まあすごくこう映画的にシンプルにわかりやすく、あの楽しめることができた映画が面白かったので、まあ、ちょっとこの作品見たいなということで挙げさせていただきました。
これもともとなんかテレビドラマでメーテレでやってたやつの再編集版みたいなやつなんですかね。多
分。あ、そうなんですか。
うん、メーテレでやってたんですよ。去年の4月からかな。
あ、じゃあご覧になってるんですか。
メーテレだから見れてないですね。あのだから、
うん、ね、愛知のね、愛知県域で
特殊な。ネット配信とか見ないと多分見れてなかったんじゃないかな。で、今度あの、日本映画専門チャンネルで、そのドラマの、
はいはい、
5話を連続で放送するらしいです。
なんか、たまたまかもしれないけど、東海テレビでさ、ドキュメンタリーね、こう、なんかちょっと映画に貸したりだとか、うん、あと、この前は、なんだっけ、望月みちるさんの、本気の印だっけ。
うんうん、
あれも、ね、あの、名古屋、メーテレだったかね。なんか、ちょっと愛知県域のその、
あれもメーテレですね。はい、そうです。
ドラマとか、そういう作品が、こう、ね、映画化されるっていうのは、なんか本当は地域でそういうのっていっぱいあるんだろうけどね。うん、こう、でも、たまたま思うこととして、やっぱその地域色が特に出さなくても、見れるし作れるっていうところで言うと、うん、なんか他のね、地域でもあるの、ちょっと調べてみたいですよね。
NHK 大阪とか今、関西か、とかは、今のスカーレットやって、はい、最近始まった僕は今年一番の傑作なんじゃないかと思っている、今年じゃない、今期か。あの、人の傷、うん、心の傷を癒すということか。
うんうん、
もうかん NHK 関西ですし。
うんうんうん。うん、そうね、まあ、NHK だとね、多分あるでしょうね。見やすい感じはありますけどね。
そう、地方局のドラマとかもなんか地域ドラマみたいに特別やってたりしますけど、うんうんうん、なかなか他のところはいい作品があっても見れない。のが多いので。
ね、あとも監督で言ったの、田名田由紀監督の、
はいはい。
なんか一応、自身のオリジナル小説を、手掛け、初なのかな、初で手掛ける、まあ、監督、脚本を手掛ける実写映画。まあ、ちょっと、出演者がね、豪華ではあります、ま。
小説自体が初めてって感じかな。多分、オリジナル、ストーリーは多分、
まあまあ、オリジナル小説を、まあ、初で書いて、うん、それを、まあ、映画化したっていうことだそうですけど。まあ、ちょっとね、豪華な夫人ではありますが、だからこそ、うん、だから、あの、こういうなんか気になる監督が気になる俳優、豪華な俳優を使っていい作品が撮られるといいよね、なんかね。
う
ん、あの、
そうですね。ちゃんと認知もされるし、ね。
そうそう、認知もされるし、うん、面白くもありっていう、ね、そういう感じもあります、うん。ロマンスドールですね。これもちょっと気になるところです。はい、では岩崎さんお願いします。
僕も二つありまして、うん、両方ドキュメンタリーなんですけど、一、うん、つ目はプリズンサークルっていうドキュメンタリー映画で、これもまた東海テレビじゃないか、違う、東風がやるのか、なんですけど、東海テレビじゃないですね。違うんですけど、刑務所のドキュメンタリーです。
はい。
これなかなかその日本の国内の刑務所っていろんな人が多分取材したがってたと思うんですけど、なかなかそこら辺の許可が下りないで有名なところでございまして、時々ね、なんかテレビ番組とかで、ニュースとかでちょいちょい、顔にモザイクかけた感じで、紹介されてたりしますけど、その今の刑務所の中っていうのはどういう風になっているのかっていうのをまじまじと見る機会はなかなかないと思うので、
うん、
なんか今更生を促す TC 回復共同体というプログラムを導入してるみたいな、うん、日本で唯一の刑務所である島根朝日社会復帰促進センターというところの取材する話らしいので、
うん、
なかなか僕たちが普段生きていたらとか普通にテレビ見てたりしても見れないような刑務所の現実が見れるんじゃないかと思ってずっと楽しみにしてた映画が今週ですかね、1月の25日に公開になりますので、これは見逃せないんじゃないでしょうか。
はい。
あともう一個はですね、彼らは生きていたというドキュメンタリーで、これ、第一次世界大戦の記録映像が残ってたんですけど、それを、まあもちろん白黒で撮っていて、それをカラーで復元して見せようっていう試みを、ロード・オブ・ザ・リングのピーター・ジャクソン監督がしていて、
うん、
なんか僕予告編で見たんですけど、すごいんですよ、その、当時の兵隊の感じの、その生々しさというか、やっぱ歴史のものとして過去の戦争の映像とかを見たことはあるんだけど、カラーになってくると、あ、もう、まあ、当然そうなんだけど、当時をもちろん生きていた人たちなんだなって実感がより強く持てるようなものになっていて、かつ、まあ、戦場カメラマンの方が撮った映像なので、その戦争のシーンとかも、当然のように映るものになっているので、その現実としての過酷な戦場っていうものを見ることができる貴重なフィルムになっているんじゃないかなと思っているので、これはぜひ見たいなと思っております。
はい、これ町山智弘さんも玉結びの中で紹介してましたけど、
本当ですか、
まあ、結構壮絶な、映画なようですので、まあ、ちょっとね、
うんうんうん、
はい、僕も気になる映画ではありますね。
あと、先週から始まった今週の名画座というコーナーで、
はい、
まあ、2番館というかね、ちょっと前に公開したものを、2本立てとかで安く見れるよっていうので、今週は、木中大森さんで、1月24日から1月30日まで、ブラインドスポッティングっていう映画と、グリーンブックという映画が見れます。グリーンブックについてはね、昨年のアカデミー賞で、作品賞に輝きましたので、もう見てる方も多いと思いますが、すごくこれセットで見るのにいい映画だと思います。
うん。
グリーンブックも黒人の方と白人の方の、まあ、道中、タクシーの道中で、だんだん互いの理解を深めていくっていうストーリーなんですけど、ブラインドスポッティングは、もともと幼馴染みの黒人の方と白人の方が、逆にその、自分たちがそれぞれ見えている世界が違うっていうことを徐々に徐々に確認していく話で、両方とも多分今現在、もう残っているその人種間の問題とかっていうところを考えさせられる、意識させられるような映画になってると思うので、この二つをセットで見せるっていうのは、まあ、公開時期とかもそんなに被ってないと思うので、すごく英断というか素晴らしい編集だなと思いますので、見てない人はぜひセットで見てみてください。
はい。名画座のね、情報は、リンクページも作りましたので、よかったらそちらもご覧いただければと思います。はい。では、展示の方など行きましょう。池田からはですね。
はい。
光江で、台湾地方創生展というのがあって、
うん、
まあ、テクノロジー産業競争の3つのテーマに沿って、多様なスタイルの地方創生のエピソードや各自治体のモデルケースをえりすぐって紹介していますということで。まあ何かと最近台湾とか香港とかが注目浴びてるわけなんですけど、まあ本当いろんな形でアジア地域他のところもありますけど、やっぱ知っていきたいな、まあ韓国とかも中国とかもそうなんですけど、やっぱ隣のね、国とかいうのを知らないのって、もったいないなっていうのもあるし、逆に言うとこう、うん、近いことで自分の国を理解するみたいなこととかもあったりもすると思うので、まあ、これはちょっとね、 まあちょっとおしゃれ系な情報になるかとは思いますけども、こういうのもあるんだよということですね。うん、それから、あとこれも紹介してるのかな？なんか世界のブックデザインですね。美しい本コンクールで入賞した作品が今、印刷博物館で展示されてますので、3月末までこれもやってますが、ちょっとね、うっかりするとすぐ行けなくなっちゃうんで、ぜひこれもご覧いただきたいなと思います。はい。では、岩崎さんお願いします。
これ展示じゃないんですけど、イベントで、うん、立教大学がやる公開シンポジウム、ミレニアル世代をめぐる想像力というイベントに興味を持ちました。
はい。
まあ、若い世代ですね。ミレニアル世代っていう世代を対象として、今、アメリカを中心としてそこら辺の考え方としてどういう風になってるのか、その世代というか、うん、若い世代の中でどういう考えが起きてて、どういうカルチャーに興味を持ってとか、どういう政治の意識を持ってとかっていうところの多分、お話がされる場になるんじゃないかなと思います。で、発表のテーマが、なぜアメリカに社会主義がないのか、今あるのか。ハーモニーオブディファレンス、カマシワシントンに聞くジャズの今。世代が、政治が世代を語るとき、ニューライトから見た若者世代みたいなね。なんか、すごい分かったようで分からないような話がいろいろ聞けると思うので。
講演っぽい感じだね。
はい。そうですね。講演っぽい感じで。まあ、その後にまあ、ディスカッションとかも行われるらしいので、うん、興味ある人は聞いてください。1月26日13時半から17時、立教大学のね、池袋キャンパスの中の記念館でございます。
ちなみに、ミレニアル世代って言われてさ、ちなみに私はロストジェネレーションって言われてるんですけど、
ロストジェネだ。僕、ゆとり世代です。
ミレニアルではないのか。じゃあ、岩崎さんには後ってことか、これは。
僕、ゆとり第一世代で、一応ミレニアル世代定義によると、平成初期1989年から1995年に生まれた世代だそうです。
ああ、ほうほう。これピンとくるんですか？まあ、なんていうか。
来ないです。
ああ。まあ、これ性格もあるんだろうけどね。勝手に言うなよっていう気持ちの人もいるでしょうし。
まあ、犠牲ってのはあるんですけどね。ゆとり教育の犠牲みたいなことはちょっと考えたりはする。でも、それによって良かったところもあるしな、みたいなところは難しいので。まあまあまあまあ。
これ、だけど世界的なものなんだよね、きっとこのくくり、このミレニアルって言葉自体はね。
うんうんうんうん。
まあでも。
全部のくくりでってことですね。
なるほどね。あとは
一応、ま
あ。
いわゆるスマートフォンとかが当たり前になった世代ってことじゃないか、
は
い、
ああ、そういうことだよね。そういうことだよね、うん。ちょっと補足でですね、
はい、
ロフトプラスワンで、第0回ラジオドラフト会議っていう、うん、イベントがあって、もうこれチケット完売なんで行けないんですけど、うんうん、なんかこういう、まあ要は、ラジオ番組が好きな人たちが集まって、まあ、こういうパーソナリティがこういう番組やったら面白いんじゃないかな、みたいな話をする、まあ、イベントらしくて、
うんうんうん、
ちょっと、なんかそういう番、イベントね、あっても良さそうっていうか、まああったにはあったんでしょうけど、こういう、まあ、ロフトで、ガツッとやるというところで、ああ、なんか、そういう、なんか今、ラジオ盛り上がってる時代なのかなとか、あと、ポッドキャストもなんか最近ちょっと風が吹いてるらしく、なんか、
ポッドキャスト元年って言われてますからね。
ねえ、まあずっとそう言われてはいるんですけど、なんか、
うん、
なんか、アニメで、なんだっけ、俺の波を聞けだっけ。なんかそういう、ラジオ。
波が呼んで
いる。あ、波が呼んでいるか。ちょ恥ずかしいね。そういう、漫画があって、それが今年の、波を聞いてくれだ。もう、助けてくれ。
全然違った。二人とも違う。
波を聞いてくれっていう漫画がまあ話題なんですけど、その話題作がアニメとして4月から放送されるらしいんです。
はいはい。
だから、なんか、もしかしたら、ね、ラジオが今年ちょっと来ちゃうんじゃないかなっていう、そういう噂を聞きましたので、
でも、未だに、最近、あれですよ、ラジオ聞いてると、
うん、
なんか、そういう広告が不穏じゃないですか。大丈夫かな
って。ああ、そう、まあ、不穏って言うとなんですけど、まあね、支えてくれるのは、まず、離婚の仕方とかね。借金の、ね、
そうそう。
過払い金を カバーするとか、そういうのが結構まだ多いです
よね。高麗金請求カバーとか。ちょっと商品的にもどうなのかなっていうのがちょっと時々出てきたりするので。普通にラジオ業界苦しいだけじゃねえかなって、まあ、ポッドキャストってね、新しくできた僕たちみたいな、その外からのネットメディアで、まあ、個人ブログみたいなのの延長線上みたいなところが強いと思うんですけど、ラジオ業界自体は全然良くなる気配ないよねって感じはしてるんですけどね。
まあ、ビジネスモデルが変わっていくっていうのはあるかもしれないよね。今まではスポンサー中心だったかもしれないけど、もしかしたら、うん、ざっくりお金を出すじゃなくて、もうちょっと内容コミットしたスポンサー、うん、伊集院光とラジオとみたいなのだと結構企画と絡めて、スポンサーさんをつけたりとかもやってるし、あとはやっぱ番組単体を、売るとか、ラジコみたいな形を取っていくとか、まあもうちょっとね、そのクラウドファンディングみたいな、まあだからバリエーションが増えていくっていう中で、まあ僕が言ってるのは結構シンプルにファンが増えるってことが、あるのかなっていう気もしてはいるんですけど。
うんうん、ね、だから、まあ、か全体としての聞く人がね、うん、ポッドキャストはね。
ポッドキャストも、だからね、聞いてもらえるように、まあ、我々はそもそものね、まだ入り口に立ててないのかもしれませんけど。
そういう3年かかってますけどね、そうですね、立ってないですね、入り口に。
まあまあまあね。はい、グローバルに頑張っていきましょう。
はい。
ちょっとアメリカ対応、英語対応もしていきますかね、どうですかね。まあまあいいでしょうか。はい。はい。ということで終わります。はい。ということで、タネラジ、タネスケは以上。お相手は、なんかお腹が痛くなったんで帰りますって、後ずさりしながら言うでおなじみ池田と。
岩崎でした。
タネラジ、また。